最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年7月11日土曜日です。今日は世界人口デーですね。世界の人口問題について考える日とされています。人口が増え続ける中で、食料やエネルギー、環境問題など様々な課題がありますよね。テクノロジーがこれらの課題解決にどう貢献できるか、 AI やデータサイエンスの役割もますます重要になってきそうです。さて、今日のポッドキャストでは、まず沖縄に接近している台風のニュースや国内の気になる話題をいくつか取り上げます。そして後半はテクノロジーの世界、特に AI 業界の大きな動きをたっぷりお届けします。アップルがオープン AI を提訴したという衝撃的なニュースから、オープン AI の最新モデルの発表、そして AI を支える半導体メーカーの話題まで盛りだくさんでお送りします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはお天気に関する心配なニュースです。大型で非常に強い台風9号が沖縄の先島諸島に直撃する恐れがあるという記事です。記事によると、台風9号は10日の午後1時の時点で中心気圧が935ヘクトパスカル、最大風速が秒速45メートル、最大瞬間風速は秒速60メートルというものすごい勢いになっています。ヘクトパスカルは気圧の単位で、この数値が低いほど台風の勢いが強いことを示します。935というのはかなり強力なレベルですね。さらに問題なのが、その大きさと進むスピードの遅さです。暴風域の直径がおよそ600キロもあって、しかも時速10キロから20キロという自転車くらいのゆっくりしたスピードで進んでいるんです。気象予報士の片平敦さんによると、この大きくて強くて遅いという3つの要素が重なっているのが今回の台風の怖いところだそうです。単純に計算すると、暴風域に30時間、つまり丸1日以上も入ってしまう可能性があるのこと。これは本当に大変ですよね。宮古島でホテルを経営されている方の話では、10日の午前中ですでに風がすごく強くなっていることです。一時的に風雨が弱まっても、台風の中心が通過した後に吹き返しという逆向きの強い風が吹くこともあるそうなので、油断は禁物です。進路によっては沖縄本島も暴風域に入る可能性があるのことなので、沖縄地方の皆さん、どうか安全を第一に行動してください。また台風から遠い地域でも、週末は波が高くなる恐れがあるそうです。海のレジャーを計画している方は十分な注意が必要ですね。
続いては国内の政策に関するニュースです。政府が退職した自衛官の支援を専門に行う庁を新たに設置することを検討しているという話題です。記事によりますと、政府が7月中にまとめる経済財政運営の指針、いわゆる骨太の方針にこの計画が盛り込まれるそうです。新しい庁の名称案は退職自衛隊員家族支援庁で、アメリカの退役軍人賞を参考にしているとのこと。主な役割は、退職した自衛官の再就職支援や任務中に負傷した隊員への対応などを一元的に行うことだそうです。この背景には、自衛官の人材確保という大きな課題があります。小泉進次郎防衛相も記者会見で、現役の隊員の処遇改善はもちろん、退職した隊員やその家族も誇りを持って人生を全うできる環境を整えることが必要だと述べています。自衛官はその特殊な任務ゆえに、定年が他の公務員より早かったり、キャリアチェンジが難しかったりするケースもあると聞きます。退職後のキャリアパスがしっかりとサポートされることで、安心して入隊できる人が増え、結果的に人材確保につながるという狙いがあるんですね。国を守るという重要な任務を担ってくれた方々への手厚いサポート、ぜひ実現してほしいなと思います。
前半の最後は少しショッキングな経済ニュースです。 中古ブランド品の買取サービスなどを運営するステイゴールドという会社の元代表取締役が所得税およそ7億8400万円を脱税した疑いで逮捕されたというニュースです。いやー、金額がすごいですね。逮捕容疑によると、この元代表は自社株を売却して得たおよそ52億5500万円もの所得を隠していたとのこと。2年間で52億円の所得って想像もつかない世界です。手口としては匿名組合という仕組みが悪用されたようです。これは複数の出資者が共同で事業を行うための契約形態の一つなんですが、今回はこれを使って所得の在りかを分かりにくくしていたみたいですね。具体的には元代表が持っていた非上場の自社株を自分が実質的に管理する匿名組合にまず譲渡します。そしてその株を匿名組合から知人やファンドに売却し、その利益は匿名組合に送金されていたそうです。こうすることで株の売却益が誰の所得になるのかを複雑にして税務署の目をごまかそうとしたのかもしれません。最終的にこの会社は上場投資会社の子会社になったということですが、その過程で巨額の利益が正しく申告されていなかったということですね。東京地検特捜部が動いているということなので、これから全容が解明されていくのだと思います。さて、ここからは打って変わって世界のテクノロジー業界の大きな動きを深掘りしていきましょう。特に AI 関連のビッグニュースが立て続けて入ってきています。
まずはこちら、本当に驚きのニュースです。なんとアップルがオープン AI を企業秘密の盗難と契約違反で提訴したという記事です。テッククランチが報じています。これはただの人材引き抜きトラブルというレベルの話ではなさそうです。訴状によると、アップルからオープン AI に移籍した従業員、特に元幹部が組織的にアップルの機密情報を盗み出したとされています。中心人物として名前が挙がっているのはタンタン氏。この方はアップルで iPhone や Apple Watch の製品デザイン担当副社長を24年間も務めた大物で、今は OpenAI の最高ハードウェア責任者という役職に就いています。アップルの主張はかなり具体的です。タン氏が OpenAI の採用過程で Apple の機密プロジェクトのコードネームを使ったり、 Apple からの転職希望者に面接にアップルのハードウェア部品を持ってきてと指示したり、会社のセキュリティをどうやって回避するか指導したり、さらには未発表の製品について詳しく尋ねていたとされています。もう一人、チャングリュー氏という元シニアエンジニアもアップルから支給された PC を返却せず、その PC を使って機密技術文書をダウンロードしていた疑いが持たれています。盗まれた情報には未発表の技術や製品の使用、エンジニアリングのプレゼン資料などが含まれていたそうです。なぜ OpenAI がここまでアップルのハードウェア情報を欲しがるのか、その背景には OpenAI が独自のハードウェア製品、おそらくは iPhone の強力なライバルになりうる AI スマートフォンを開発しているという噂があります。アップルの元最高デザイン責任者であるジョニー・アイブ氏の会社も OpenAI に買収されていますし、今回の訴訟は AI ソフトウェアの王者である OpenAI がハードウェアの王者アップルの領域に本気で乗り込もうとしていることの表れとも言えますよね。アップルは声明で、私たちはチームの努力と革新を常に守り、そのために適切なあらゆる措置を講じますと強い姿勢を示しています。この訴訟、今後の AI 業界とハードウェア業界の勢力図を大きく左右する歴史的な裁判になるかもしれませんね。
さて、先ほどのニュースで OpenAI が話題に上がりましたが、 AI モデルには OpenAI のような特定の企業が開発するクローズドソースのものと、誰でも利用改変できるオープンソースのものがあります。次の記事はこのオープンソース AI の潮流に関する話題です。 AI モデルの共有プラットフォーム、ハギングフェイスの CEO クレム・デラング氏へのインタビュー記事です。ハギングフェイスは AI 開発者にとっての GitHub のような存在で、さまざまなオープンソースの AI モデルやデータセットが共有されています。今やFortune 500企業の約半分が利用しているというから、その影響力の大きさがわかりますよね。デラング氏によると、多くの企業が AI を導入する際、
最初はオープン AI の GPT シリーズのような高性能なクローズドなモデル、記事ではフロンティア API と表現されていますが、これをレンタルする形で使い始めるそうです。でもビジネスがスケールして AI の利用量が増えてくると、 API の利用量、つまりレンタル量がどんどん高くなってしまう。そこでコストを抑えるために自社でコントロールできるオープンソースモデルに移行するケースが非常に多いと彼は指摘しています。これはすごく面白い視点ですよね。オープンソースのメリットはコストだけではありません。自社のデータに合わせてモデルを細かくチューニングできたり、モデルの内部がどうなっているか分かる透明性があったり、特定の企業に依存しなくて済むという点も大きいですよね。デラング氏は、少数の巨大テック企業が AI という強力な技術を独占してしまう未来を懸念していて、その対抗軸としてオープンソースの重要性を訴えています。皆さんがもし仕事で AI を使うとしたら、手軽で高性能なクローズドなサービスと、自由度とコストメリットがあるオープンソース、どちらに魅力を感じますか？このオープンかクローズかという議論は、AI の未来を考える上でとても重要なポイントになりそうです。
アップルとの訴訟という向かい風が吹く一方で、オープン AI は開発の手を全く緩めていません。なんと新しい AI モデル GPT-5.6 ファミリーの提供を開始し、さらに新しいサービスも発表したというニュースです。まず新しいモデル GPT-5.6 ですが、これは3つのモデルからなるファミリーとして提供されます。最上位で最も賢いフラッグシップモデルがソル、性能とコストのバランスが取れたモデルがテラ、そして高速で手頃な価格のモデルがルナです。太陽、地球、月という名前が面白いですよね。 5.6 という数字がモデルの世代を表していて、ソル、テラ、ルナが能力のランクを示しているそうです。これによってユーザーは用途に応じて時勢、速度、コストの最適なバランスを選べるようになります。特に最上位のソルはコーディングや科学技術計算、サイバーセキュリティなどの専門的な分野で、これまでのどのモデルよりの高い性能を発揮するとのこと。さらにデザインのセンスも向上していて、ざっくりとした指示だけで見栄えがよく機能的なインターフェースを生成できるようになったそうです。すごいですよね。そして新しい機能としてアルトラアクセラレーションモードというものも導入されました。これは複数の AI エージェント、つまり AI の働き手を並行して動かすことで、複雑なタスクをより早く終わらせるための機能だそうです。まさに AI のチームプレイですね。他にも新しいエージェントチャット GPT ワークやデスクトップアプリの機能強化、有料ユーザー向けのホスティングサービスなど盛りだくさんの発表となっています。 API 価格も公開されていて、100万トークンあたりソルが入力5ドル、出力30ドル、テラが 2.5 ドル、15ドル、ルナが1ドル、6ドルとなっています。性能が上がるだけでなく、用途に応じた選択肢が広がることで AI の活用がさらに加速していきそうですね。
さて、今日の最後のニュースです。先ほどのオープン AI の強力な AI モデルもそうですが、 AI の進化を支えているのは言うまでもなく半導体、特に GPU です。その GPU の王者である NVIDIA に重要な部品を供給している韓国の半導体メーカー SK ハイニクスがアメリカのウォール街で株式上場を果たし、歴史的なデビューを飾ったというニュースです。 SK ハイニクスは世界最大級のメモリチップ供給会社です。 AI の学習や推論には大量のデータを高速に処理するためのメモリが不可欠なんですが、 SK ハイニクスはその中でも特に DRAM や HBM 高帯域幅メモリと呼ばれる高性能メモリの主要メーカーなんです。特にこの HBM はNVIDIA の最新 AI チップブラックウェルウルコラにも搭載されている超重要部品です。今回の株式上場で SK ハイニクスはなんと265億ドル、日本円にすると4兆円近くを調達したそうです。これはあのアリババの記録を抜いて、外国企業としては史上最大のデビューとなったとのこと。時価総額も一時期1兆ドルを超え、韓国のサムスン電子を上回るほどだったとか。 AI ブームがいかに半導体業界、
特にメモリ市場に巨大なインパクトを与えているかがよくわかりますよね。記事によると、世界の DRAM 市場はサムスンが 38%、SK ハイニクスが 29%、アメリカのマイクロンが 22% と、この3社でほとんどを占めています。それでも、AI データセンターからの需要が爆発的に増えているため、供給が全く追いついていない状況だそうです。その結果、AI 向けの顧客が最優先され、スマホやパソコン、ゲーム機向けのメモリが後回しにされているという状況の起きているのこと。SK グループの会長は、このメモリ不足は2030年まで続く可能性があるとして、今後5年間で生産能力を大幅に増強する計画を語っています。AI ソフトウェアの進化と、それを支えるハードウェアの進化は、まさに車の両輪ですね。今日のニュースを振り返ると、Apple と OpenAI の覇権争いから、オープンソースの潮流、そして半導体サプライチェーンの活況まで、AI をめぐるエコシステム全体がものすごい勢いで動いていることを実感します。
さて、今日のポッドキャストはここまでです。時事ニュースから AI 業界の訴訟沙汰、最新技術の発表、そしてそれを支える半導体業界の動向まで幅広く深掘りしてみました。テクノロジーの世界は本当に変化が早いですが、一つ一つのニュースの背景を追っていくと大きな流れが見えてきて面白いですよね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。